毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わる様々な方々にお話を伺ってまいります。番組が始まって半年が経ちました。そこで今回は上半期を振り返りまして、富岡町の高橋光一副町長にお話を伺います。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。副町長こんにちは。
こんにちは。
さて上半期が過ぎましたけれども、この半年間を振り返りまして、副町長どんな感想を持たれてますでしょうか。
はい、富岡町で生活をする方が平均すると毎月約40人ずつ増加しておりまして、10月1日現在で791人となりました。はい、6月には桜モール富岡の来場者総数100万人を達成するなど、少しずつ町の姿が戻ってきています。この4月には町内での小中学校と余裕教室を利用した未就学児の預かり保育を再開しました。再開セレモニーには保護者や地域の皆様など数百人の方々が子どもたちの門出を祝福してくださいました。時折響く子どもたちの声に復興への大きな一歩を実感する一方、将来への責任を強く感じています。また町の復興に欠かせない交流とにぎわいの創出としては、4月に桜祭りを開催し、8月には昨年に引き続き夏祭りを行うとともに、県の指定重要無形民俗文化財である葉山の火祭りが8年ぶりに再開されました。離れ離れの町民の皆様が再会できる機会でもありますので、今後もこのようなイベントを開催し、心の復興につなげてまいります。
そして帰還困難区域の再生にも動きが出てきましたよね。
はい、富岡町の本当の復興には帰還困難区域の再生が不可欠であり、昨年4月の避難指示の解除は一つの過程にすぎません。今年3月に内閣総理大臣の認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画では、5年後となる2023年春ごろの避難指示の解除を目指すこととしており、今年度再生に向けた取り組みへの着手として7月に除染が開始されました。一方で町としては帰還困難区域全域の再生が必要であると考えており、この度拠点とならなかった区域の支援と早期再生について国に訴え続けています。
そして東京電力福島第二原子力発電所の廃炉の具体的な検討というのが発表されましたが、これを受けて富岡町としてはいかがでしょうか。
はい、このことはかねてから町長が申し上げていた第二原発の再稼働はありえないとのことが叶うものであり評価いたします。ただし第二原発廃炉の具体的な検討については、第一原発廃炉作業に影響が出ないようにするべきと考えています。また第二原発の廃炉により雇用も含めて地域経済に与える影響が非常に大きいことも事実です。このことについては東京電力だけではなく国や県にも認識いただき、町とともにしっかりと対応を考えていただくよう求めていきたいと思います。
確かに雇用の問題は大きいですよね。富岡町では雇用対策として大きな事業があるそうですね。
はい、町は町南部の上郡山地区に雇用と交流の創出の場となる産業団地の整備を進めています。2020年度の協業開始を目指して間もなく造成工事に入るところであり、並行して今後の戦略的な企業誘致や地域産業活性化を施策に反映させるための調査に着手いたしました。もともと富岡町内で事業を営んでいた方々や、新たにここ富岡町での事業を考えている皆様にこの産業団地に進出していただけるよう積極的に取り組んでまいります。
最後に副町長として感じていらっしゃいます今の富岡町と町の下半期の主な取り組みをご紹介ください。
はい、先ほども申し上げましたが、今月1日現在の町内居住者が791人になりました。また観光庁、医療金融機関、コンビニやガソリンスタンドなどの再開が進み、徐々にではありますが確実に一歩ずつ復興の歩みを続けており、それを肌で感じております。今年度の下半期においては認定こども園の来年4月の開園に向けた準備や、 来年度末の JR 常磐線再開通予定に合わせた JR と連携した夜の森駅周辺の整備、町内生活環境のさらなる向上と町外生活サポートの継続、復興状況と町の現状を正確に伝えるための情報発信の一層の強化などの施策を展開してまいります。ふるさとに早く戻りたい、富岡町に住んでみたいと感じていただけるよう復興再生の取り組みを進めていきますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
富岡町高橋浩一副町長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、変わりましては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報を広報富岡10月版からお届けしてまいりましょう、はい、いろいろとね話題があるんですけれども、うん、まずはね、来年4月の開園に向けて富岡町の認定子ども園を整備ということで、
いよいよ
やっぱりね子どもたちの数を増やすためには子どもたちの環境を良くすることが当然重要ですからね、南部の西原地区、こちらに今4月の開園に向けて一生懸命準備を進めていますよという、そういう情報が広報富岡に載っておりました。旧富岡保育所のところなんですけども、
大規模改修、
そうね、随分骨組みでこう、外側を改修するために随分周りが骨組みができて、
子どもたちの明るい声が、ね、聞こえてくると街も明るくなるでしょう。
でもう一つ、富岡町公式ホームページがリニューアルされました、10月1日に町のホームページがリニューアルされましたので、ぜひ皆さん富岡町で検索していただいて、富岡町で検索するといろんなところの富岡町が出てきますから、福島県富岡町で検索しますと確実に出てまいりますので、はい、よろしくお願いいたします。リニューアルしたということですね、そしてもう一つ、なんといっても、これ広報富岡26名に載っているんですが、富岡一中バドミントン部前人未到の完全制覇ということなんですけども、避難先の猪苗代中学校を拠点にしてますので、学校名登録は猪苗代中学になりますけども、
富岡と猪苗代2つの名を背負いということです、
だこれが今度は双葉未来学園中になりますから、3つの名前を背負っていくようになりますので、確かに高校もね、富岡高校じゃなくて双葉未来学園になりましたけど、やっぱりみんな富岡高校の DNA を背負って戦ってますので、
そういうことね、桃田選手表彰を受けてましたけどもね、いやーすごいですね、この、母校ってことですもんね。
だからやっぱりこの DNA を求めて、この教育を求めて、全国からこの福島県にバドミントンのトップアスリートが中学生、高校生入ってきてるという現状は変わりませんので、
これ大会初なんですよ、六冠は。
すごいですよ、
すごいですよ、
前人未到ですよ。
団体戦、個人、男子シングル、男子ダブルス、女子シングル、女子ダブルス、
そうですそうです。だから猪苗代中学にとってもやっぱり猪苗代という名前をね、これは全国に広めることになりますので、すごいことだと思いますけども、富岡 DNA がいろんなところに宿っているということになりますね、はい、これから先の活躍も期待してまいりたいと思います。
ここからまたオリンピック選手出るかもしれないですからね。
さあ、この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。またラジオ福島のポッドキャストにも放送音源がアップされます。来月もまた11月13日火曜日午後2時10分から富岡町の情報をお伝えしてまいります。トミンピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。